カフェテラスのお客様、防災士の天間由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。毎月第1水曜日にお越しいただいて、防災のお話で、防災といえば今本当雨、その梅雨時で、
はい、
線状降水帯もあちらこちらで、はい、ちょっと九州がかなり続いてますね。
かなり熊本だったりね、何度も何度も雨の ね、
そうですね、
線が続いてます ね。
昨年も確かありましたよね、
はい、ありました。
なかなか心が折れてしまう、ちょっとね、はい、この自然現象ですので、はい、もう逃げようもない、うん、となると自分で防災するしかない。
そうですね、
はい、だから本当に分かっているとか、はい、知っているで、うん、心がまずは守れますよね、はい、
そうすると行動ができる、
ね、おっしゃってましたね、
はい、できると思うので、うん、まず知っていただくとか、
はい、
雨の場合はね、先にもう予報が出てましたよね。
そうですね、
線状降水帯が起こる確率が高いですっていう風に、
はい、
九州って雨がまた激しい、もともと激しいので。
そうですね、
はい、それがさらにね、激しい雨になったらすぐに、ね、水が溢れてしまいそうだなっていうのは思いました、
ね、そうですね、うん、だから本当にいつもは川底が見えてるんですよっておっしゃってるところが、うん、
はい、
もうスレスレのね、はい、勢いのある泥水を見たりすると、はい、確かにこう心が折れてしまいそうで、
はい、
足もすくみますけども、
すくみます ね、
ね、うん、でそれが災害まで行ってしまうと、はい、以前なんかねテレビでね、災害にあった直後の心理も、はい、テーマさんも、はい、阪神淡路大震災で本当に大変だったと思います、はい、何が起きたかわからない。
そう、同じですね、
ね、呆然自失となるという、はい、でその後は片付けなきゃっていう、ちょっとこう、うんうん、元気が出る時期を、はい、言葉がねその時に説明されたんですけどハネムーン期とおっしゃって、うん、ハイテンションになる
という、はい、
まあ、確かにね、片付けなきゃ、
そうです、ね、
ちゃんとしなきゃと思って、うん、でそれをこう延々とやってるうちに現実と自分の落ち着いてくると、
はい、
幻滅期という、
幻滅しますよね。
その状況を見たときに、その日とは限らないですよね、はい、何日かとかもしれませんけど、うん、こういう心の動きがあるよってこと、また分かってるだけでも、はい、ちょっと準備をじゃあしておこうかって言ったら、はい、同じように心がこう呆然自失となって、でちょっと張り切って、でいやいやもうこれから先どうしようという流れがあったとしても、うん、はい、沈み方上がり方がちょっと少ないかも、
はい、そうですね、やっぱり先に知っておくってとっても大事で、客観的にあこれがハネムーン期かとか、
はいはい、
感じ、うん、客観的に見る自分がいると落ち着くのも早いと思います、
うんうん、ね、私なんか元気だわと思った、はい、違う違う、これは一時期だと、
ね、はい、だからね、上げすぎずで落ち込んだとしても、うん、あこういう時期が来るって言ってたなって、
う
ん、
そうですね、
思っていただくとやっぱ予防にかなりなると思います。
そうですね、前もおっしゃったけども防災の第一歩といいますか、大きなあれは経験者の言葉を聞くって、
はい、先に聞いておくっていうのはすごく、はい、備えになると、心の備えに一番なるって言われてます、
ね、だからさっきもおっしゃってくださったように心がちゃんと準備できてると、
はい、
パッと動けるように、
はい、
素早くいけるな、
はいはい、
ということでいつもこの気軽にマイ防災お送りしていますが、今日もねいろいろなグッズを先ほど見せていただいたので、
はい、
いろいろ活発に動いていらっしゃいますね。
はい、もう急激に今動いているんですけれども、
はい、
今年の4月3日に一般社団法人をね立ち上げまして、
はい、
はい、それは
そのいきさつは去年の国体防災、
はい、防災ここ数年、はい、時々お伝えしている誰でもいつでもどこでも簡単にできる縄文式健康法っていうのをお伝えさせていただいていると思うんですけれども、はい、それが避難所でもしこれを知っておいてもらえれば、これって自分の精神面だったり心を整えてくれるので、あこのやり方とかを書いたリーフレットを全国の避難所にお配りできるようになったらいいよねっていう思いが、私とこの縄文式健康法を作ったその友達と同じような意見だったので、じゃあ一緒にやっていこうかっていう形になりまして、はい、去年10月に神戸の防災国体を、ね、出させていただいて、はい、私が手話とあとその地震の時の話をさせていただいて、でその 彼女がもう一人の彼女の方が縄文式健康法をみんなと一緒にさせていただいたんですね、
は
い、
あの縄文式健康法って簡単にリスナーさんにも、はい、ちょっとだけ教えていただいて、
はい、あのこれはいつでもどこでも誰でも簡単にできる世界一簡単な健康法と思ってるんですけど、はい、本当に口を開けたり閉じたりして、あくびが出ればもうそれが一番体を整えてくれる、
はい、すごいですね。
そうなんですよ。人間が赤ちゃんお腹の中にいるときに20週目からもうあくびの練習を始めるそうなんです。
すごい、
はい、
お水の中で、用水の中で、
はい、開けて閉じてって、あーってこう、はい、あくびするんですけれどもそれってなんでかって言ったら、とっても必要な、人間にとってとっても必要な機能、あくびがだからみたいなんですね。で、野生動物とかでも病院がなくても早く治さなきゃいけないですよね、はい、で、あくびをして
してますね、
はいはい、何をしてるかって言ったら、おそらくなんですけれども視床下部を刺激をして、その人に一番命に関わるところから治癒を始めていく作用があったんですよ、はい、なので精神面が落ち込んでいる方だったら、あのパニック治るとは今言えないのであれなんですけれども、うんうん、改善、はい、自分の気分が良くなってきたり、うん、あ、お薬が減っていったりとか、あと眠れにくかった方が眠りやすく、はいはい、眠りにスーって入りやすかったり、あとその血圧が落ち着いてくると言いますか、心臓もね、
はい、
この例えば災害時ってやっぱ災害高血圧ってありますよね。
ありますね。もう常に不安な状態ですからね。
そうなんです。私でもかなりずっと心臓がドキドキしていたので、
そうですか、
もうこの心臓持たないんじゃないかなっていう
状態が、若かったのにそんなに思われましたか。
はい、でもやっぱり私の両祖父はそれで震災の直後に一人と、あともう一人の祖父も1ヶ月後に亡くなったりということ で、 両祖父は、はい、その震災後の関連死という形で亡くなっちゃったんですけども、はい、実際に災害高血圧とか心筋梗塞とか、うん、そうなられる方がすごく多くなってしまったっていうのを後から聞きまして、うんうん、あ、やっぱりこれ震災起こってしまう前に、ね、全国の避難所に配りたいねっていうことで、はい、紹介させていただくようになって、でお伝えしたらやっぱり内閣府の方も避難所とか災害時のメンタルヘルスに力を入れてるっていうのを後から聞きまして、
ね、そこまでやっと気持ちの方の大切さが伝わってきたんですね、
はいはい、そうなんです。
嬉しいですね。
そうなんですよ。やっぱり物をいくら、ね、用意したとしても、
いやもう
心のパニックがね、
はい、
怖いので、一番怖いので、そういうふうに少しでも落ち着いていただいたり、そのね、あのハネムーン期の後に来る落ち込みも、
うん、そうですね、落ち込み、はい、
防げ、ね、少しでも改善というか、うん、防げたらなっていう思いもありますし、うん、本当にその思いで今年も防災国体の横浜にも出させていただけることになりました。
そうなんですね、
はい、当選の、はい、あれが来たので
良かったですね、
はい、
もうたくさんの方にいろんな形で知っていただく、
はい、
実践を見ることができるのでね、
はい、一緒にやっていただくので、あの今回も9月、あの、ね、7月2日に横浜のイベントに出させていただいたんですけども、はい、あの時とあみちゃんというメガネアイドルの方にも
前回ご紹介いただいたフェスティバルがありました、
はいはいはい、そのあみちゃんにも体験していただいたら、うん、もうびっくりされて、ずっとすごい便秘で、うん、もう便秘外来に行かなきゃって思っていたんですけれども、うん、一緒にね、
つながってますからね、
はい、もうね、
脳とね、
はい、
小腸っていう
のは、ね、そうなんです、
大腸か、
腸の動きも、ね、腸自体が良くなるとは言われてたんですけど、はい、びっくりしたんですって、外来に行こうと思っていたら、うん、夜と朝に出ましたっていう感じで報告してくださって、申し訳ございません、
お茶を召し上がってらっしゃる方ごめんなさい、でも大事なことです、
はい、
そうなんですよね、
はい、
食べたらやっぱりちゃんと、はい、出すということが、これが一つになるわけです、はい、
そうです。
特に災害の時にはここがおろそかになりがちですけども、
はい、そうなんです。そういうふうにおっしゃっていただいて、これ何なんですかっていうふうに、すごいことが起こってます、
あ、
怖いぐらいですって言って、またね、LINE をくださって、
つまりそれが、縄文式健康法ですよね。
そうです、
健康法です、はい、そのグループさんと、はい、それから手話、
私は、はい、手話と防災を20年やっていて、はい、この健康法も一緒に習っていたので、うん、はい、これ組み合わさったらいろんなことができるね、
本当ですね、メンタル面でものすごく鬼に金棒という感じが自分でできるわけですからね、
はい、そうなんです、そうなんです、私もそういう、まさか一緒に、ね、タッグを組んだらこんなに動きが変わるんだってことを知らなかったので、今はすごく心強くて、はい、
あくびをするという、
はい、
ね、 だからこれもっとやり方もいろいろあると思いますけど、はい、まずはあくびをすればっていうのをちょっと覚えておいてい
ただ
い
たら、はい、そうです、あくび止めないでくださいって、ね、どういうふうに口が開いてるかとか観察していただきたいな、
またお時間あるときに教えていただきますが、
ぜひぜひお願いします、はい、
その方たちが集まって、はい、
今年の4月3日に令和5年4月3日543の日に、はいはい、一般社団法人80億リタプロジェクトという、はい、会社を立ち上げました、
はい、
でその80億っていうのは
意味は、
はい、地球の人の人口は今80億だそうです。なので80億人がみんなこの災害とかね、あっても助かっていただけるように、うん、笑顔になっていただけるようにっていうリタの心で、なので80億リタプロジェクトという名前の会社になりました。
事故の反対でリタですね、はい、
リタです。
他の方に対しての、
はい、
あの
気持ちどうぞ、うん、お先にどうぞとかそういう気持ちを地球の人がみんな持てば、はい、地球はもっといい星になるのにっていうところもあるみたいです、
なるほど、おかげさまでとか譲り合い、はい、お互い様っていう気持ちでしょうかね、
はい、日本の方はねそういう方の気持ちはどこかには持っておられる方がすごく多いと思うんですけれども、
だから災害の時に暴動が起きにくいんですよね。
あれってば本当にすごいことだなと思います、
ね、何度も皆さんね、はい、おっしゃってましたけども、
はい、
お互い様って気持ち持ってるので、
はいはい、ねね、それが世界中に広がったらいいなっていうのもあります。
そうですね、
はい、
そこでいろいろと便利になるものを、はい、グッズとして、
そうなんです、
具体的に表して活動されましたね、
はい、そうなんです、横浜に持っていこうということで急ピッチに作ったんですけれども、はい、あのクリアファイルで裏の面に私があの、ね、よくこちらで、
そうですね、以前もご紹介いただいた、
はい、外で地震が起きたらどうするかっていう私のマイ防災あのノート、私の防災ノートっていうのがあるんですけれども、はい、それの一部をあのもうファイルの裏に印刷をしていつでも見ていただきながら、
はい、
はい、あのあこういうことが起こったらこうしたらいいんだねってなんとなく見ておいて、やっぱり知ってるか知らないかでも、
ね、
命を守れるか守れないかが決まってくるので、例えば外にいるときはもうパニックが一番怖いっていう言葉をバーンって書いてあるんですけれども、はい、本当に皆さんがこう慌てて反響乱になってしまったら、例えば地下街とかだったら ね、大変なことになりますよ ね。なのでこれが怖いんだよって知っといていただいて、うん、ちょっと落ち着いていただいたりとか、
うん、で出口は必ずあります、
地下街には片方の手でね、地下道を通って真っ暗になったとしても、ね、
60メートル先に、
はい、あるということを分かって、はい、みんなが分かっていれば、
そう、
ね、慌てなくても済みますし、
声の、ね、出る方が60メートル先に出口が必ずあるから、
はいは
い、慌てないで行こうって言ったらいいわけですからね、
はいはい、知ってる方の声でだいぶ違うと思います。あとは物が落ちてくるから首と、ね、頭の後ろを、はい、物を頭に置いて、でも空間を10センチぐらい開けてくださいね、
という、
はい、いうことも書いてもらって、
物を頭に当てちゃうとダメ、
はい、そのままガーンって当たったら それほど衝撃は小さくならないんですけども、はい、ちょっとだけ浮かしておくと空気の層で、
たとえガーンって落ちてきても、後で落ちても、
はい、ちょっとあの衝撃がだいぶ違うので、うんうん、そういうふうにしてくださいねとかいうことを、はい、もう書いてあるファイルの裏面にもう印刷してお配りしました、
うん、
そうしましたら皆さん大変喜んでくださいまして、
思いますね、
こんなの見たことがないって言ってくださいました。表はもうあくまでも、ね、ファッションの
部分に行
こうという、はい、
これがね斜めに入ってるんですけども、デザインの意味もあると。
そうなんです、この80億リタプロジェクトは地球規模ということで、
はい、
あの地球の傾きの 23.4 度にこのロゴを斜めにしてあるんですね。なのでなんか健康法でこの地球の傾きと同じ角度に体を持っていくと健康になるという健康法もあるみたい で、
そうなんですか、
これに合わせてやってみてくださいってお伝えしました。
あ、そうです
ね、本当ですね、あって言ったら皆さんあの、大人気で、
はい、
はい、あとはもう一つ持っていたのはライトな、あのペンなんですけど、はい、ボールペンなんです
けれども、普通に見たらボールペンですね、
はい、片方はライトがつくようになっていて、はい、もう片方は笛になっているので、これ一本、はい、持っておいていただけたらもしかしたら命を救えるんじゃないかっていうことで、はい、あの
暗闇の時に私ここにいますっていうライトですね、
は
い、
ライトにもなります、
はい、
あと笛の方は普段もあの、ね、あの不審者の
何かあった時に、そうですね、
はい、ふーっと 防犯ブザーって意外と電池が切れてしまっていると鳴らないっていうことも、
笛は自分が吹くので、まあ、ちょっと大変かもしれないけど、はい、パニックになってる時とか、
はい、そうですね、
でも笛を吹くっていうこと で、
はい、音と、ね、光に弱いと言われているので、はい、もしかしたらこれで普段でも守られる、うん、かもしれないっていうのもあります。使えますね。はい。
じゃあもう常備しておきたい。はい。自分で持っておきたいですね。
持っておいていただきたいなと思って、はい、こちらも、はい、はい、お配りさせていただきました。
そうなんですね。
うちのブースを体験してくださった方に、この
プレゼントされてらっしゃった、は
い。プレゼントさせていただきました。
はい。はい、
あとは、ビニール、前回お伝えしたんですけれども、はい、有明の、何でしたっけ、国立の防災センターがあったんですけれども、はいはい、ソナエリアっていう、そこで見つけたスーパーの袋で三角巾を作りましょうっていうコーナーがあったんですね、
はい、
でそこにはハサミと普通のスーパーの袋が置いてあったんですけど、なんかちっちゃい子たちがみんなね、こう肩から三角巾してなんか出てきてるなと思ったら、三角巾をビニール袋で作ろうっていうコーナーだったんですね、で私たちもそこに行ってやってみたんですけど、はい、本当に簡単に三角巾代わりにスーパーの袋ができる、でもこれってなんかやり方書いてないとわからないよね、
そうですね、覚えてないですよね、
はい、覚えてないですよね、なのでこのビニールに直接印刷でどうやってこの三角巾に作るかっていうのを印刷してもらったビニール袋も作成して、これも体験していただきました、
はい、今日お持ちいただいて、ちょっと音が皆さんのところに届く、例のジャミジャミという、
はい、ジャミジャミ、
赤ちゃんも好きなこの音ですけども、はい、これ の側面を縦に切る、
縦に切るだけです。持ち手のところの横を縦に切るだけ で、はい、で肩が入りにくければ反対側 もう切ってしまってもいいんですけれども、そうすると両方を頭をこう片手通して頭をこの切って長く
開けたところに
頭を通すと簡単に三角形になるっていうものを、
はい、すごい。そしてあれもつけてくださってますから、また皆さん二次元コードがついてますので、はい、こちらで見ていただくこともできるという、
はい、これはうちの会社 の、うん、ホームページにつながるんですけれども、
う、はい、
どういうイベントに参加しているとか、そういうことが、
その近況も分かる、はい、ということですね、
載っているので、まあ、よかったら覗いてください、
はい、うん、そしてこれと一緒になんか今日は素敵なバッグを持ってこられました、はい、大きめ の、
はい、トートバッグも作成しまして、
は
い、
うん、
はい、普段も、ね、使っていただけます。
本当ですね。
もあと何ですか、被災した時って結構袋がいろいろ便利で、
そうですね、
はい、避難所で、ね、物もらったり避難するにしてもね、はい、ある程度の大きさがあったらいいなと思います。
おしゃれな先ほどのファイルと同じデザインで、
はい、サバイブ生きろっていう、
ね、そうですね、はい、そして8ビリオンリタープロジェクトと、
はい、
80億人、
はい、
万じゃないですね、はい、ビリオンだから、
はい、
でリタープロジェクト、
はいはい、というふうに、はい、
これが 23.4 度に傾いて傾
ね、こうなったら多分 23.4 度だと思うんですけど、
そうですね、はいはい、そしてそれが手下げと、それから肩からも下げられるように2タイプの取っ手がついている、はいはい、災害の時に便利な袋、
はい、普段からやっぱり使っていただいて、はい、いざっていう時はね、
はい、
命も救われるようにって思いで、
は
い、
このあたりがとっても防災にも便利ですよということで、はい、今回実はお聞きの皆さんにプレゼントとして、
はい、
ありがとうございます、お持ちいただきまして、
応募していただけたら嬉しいんですけど、
ぜひまたプレゼントの応募フォームいつものように作っていきますので、
はい、
5名の方にいただけたんでしたか、
はい、
ありがとうございます。5名の方、ぜひご自身で用意されるのに便利なグッズとして、このジャミジャミのこれも入ってます、
ね、入っているので、はい、これを見てまたお家のねスーパーの袋で練習も、
そうですね、
はい、
本当ですね、一回ぜひ作って、はい、実際にやってみないと、
体験していただくと意外と安定するし、冬だったらあったかいベストみたいにもなったりするので、
あ、そうですね、
これね、すごい簡単な割にいいよねって言って、ね、横浜でもこれもイベントの一つとして、はい、出させていただいたんですけど、
ね、
大変喜んでおられました。
だからこういうことを一つ一つ伺うだけで、知っていると とっても簡単に自分の身も守れるんだなという、
はい、そうなんです。
ちょっとずつ自信が出てきますよね。
そうだと思います。やっぱり不安っていうのは何もできてない時に起こるものだなっていうのは分かっててできてないっていう時になるんですけど、本当に一つ一つ分かって備えていくと安心の方が大きくなるので。
そうですね、はい、ぜひあの皆さんご応募いただいて、はい、あの本物も見ていただけたら嬉しいなと思います。
嬉しいです。
じゃあまずは今日もいつものように前半、はい、近況をお伺いしました。ではちょっと一曲入れて後半にもお話を伺ってまいります、はい、さて今日はいつものように防災士の天満由香さんをお迎えして気軽にマイ防災をお届けしています。でちょっとオープニングのところでもお伝えしましたが、はい、雨がとにかく、はい、災害が、はい、今日もまたこれから、はい、現在雷注意報と強風注意報が出ていますので、はい、このあたりのちょっと注意点をお伺いしたいですね。
はい、あの雨の場合はだいたい今はレーダーが発達しているの で、ね、予測ができると思うんですけれども、はい、あのこれから暗くなっていく時間なの で、そうですね、もし本当に危険な地域であれば、うん、明るい間に避難も必要ですし、よくね、あとお家の側溝とか、
ね、
はい、マンションとかでもそうですけども、そこに水が溜まってしまったりすると溢れてきてしまったりするので、そういう事前の準備はできると思うんですね、うん、
今ならできますね。
そうなんですよ、はい、弱いうちに明るいうちにしていただきたいんですね。で万が一水が溢れるようなことがあったら、やっぱ今スニーカーで逃げることとか、
だいぶ言い出しましたね。
そうです、
クイズの形式で
クイズ ね、あちこちで私もあ、いやまた言ってるって、
どっちがいいですかって、はい、
長靴かスニーカーか、はい、ね、あと草履みたいなのかみたいな感じでね、はい、言われてますけど、草履は脱げてしまうかもしれないし、うん、長靴は中に水が入ってきてしまって歩きにくい、
うん、そうなるともう歩けないんですね。
そうなんです、
お水が入ってしまうと、
はい、なのでもうスニーカーをギュッて紐をくくって、離れないような形で歩く方がいいって言われてます。
つまり足の裏を守る、
はい、守る、そして脱げないようにする、
脱げないようにする、はい、
でもしね水が溢れてしまったら、どこがどういう側溝がどこかとか
分からないですね。
マンホールが開いてるかもしれない、
蓋開いてた怖いですね、
はい、なので傘とかそういうものでつきながら歩くっていうのが大事になる、なります、
は
い、
それは必ず外に出る避難所に行く場合は、はい、その服装で、はい、もう靴は濡れてもしょうがな い、脱げてしまったら一番困る、ね、
怖いです、怖いです、何が落ちてるかわからないですし、はまってしまうかもしれないしっていうことで、でも本当今の間だったら予測を見て、はい、ね、ご自身のところは大丈夫かなとか、ハザードマップもね先に調べておいていただく、はい、平時にやっていただいた方がいいんですけれども、ね、今もねきっとすぐには6月に多分市町村からね、あのハザードマップが各方に届いてると思うので、
はい、だいたいこの時期ですか、はい、新しく出るのは、
はい、出て、はい、前回届いたのを持ってきていたので、このぐらいの時期だと思うんですけど、ご自身のお宅がどのような被害に、
そうなんですよね、はい、地域地域でありますから、
違うので本当に同じ小学校区でも、あのこの間ちょうど出かけてる時に奈良の小学校の先生に、うちの小学校ね地震の練習がねあまりできてなくて、じゃあちょっと見ましょうかって言って、ハザードマップを調べて差し上げたら、水に弱い場所って書いてあるんですけどって言ったら、あ、膝までちょっと雨が降ったら浸かります、って、あ、そうなんですか、じゃあその場所は避難できないですよねって、そういうことも想定して、地震の時とかでも途中で雨降るかもしれないし、他の場所を安全地帯って設定しないといけませんねっていう話をさせていただいたんですけど、避難所になるべくそういう小学校でさえお水に浸かっちゃう場所っていうのもあるんだなと思うので、
そうですね、
はい、
で今はホームページで、はい、見ることができるので、あの配っていただいたのがどこ行ったかわからないんだよね。
わからなかった、はい、もうホームページ重ねるハザードマップっていうのもありますし、三田市のハザードマップっていうのも出てきますので、
そうですね、
今の間に調べていただくと、
ね、はい、まずはさっきもおっしゃった知るということで、自分のじゃあ場所がどんな災害に弱いのか、はい、合いやすいのか、はい、っていうことを分かっているだけで不安が随分、
はい、違うと思います、ね、お水には強い場所かもしれないし、はい、マンションの上の方だったら、ね、浸かることはないかもしれないけれども、ね、場所によっては下が浸かるということは 電化製品が使えなくなる、電気がつかなくなるかもしれないとか、ね、想定を先に今の間にしていただいたら行動が変わるんじゃないかなっていうふうに思います。
で、随分お車が使っている映像も見ます。
はい、はい、見ます。なので、福知山の方はね、一度使っちゃったから、はい、うん、もう雨が降ったらすぐに、
高台に
とかイオンの上の駐車場に車を運ぶのよっていうふうにおっしゃってました。
それが、まあ、その、建物に許していただける範囲でしか難しいですけども。
は
い、
そうですね。でも、行動する方っていうのは、一回、やっぱり痛い目に、愛想、ギリギリのところで大丈夫だったんですね、その方は。
はい。いわゆる経験ですね。
経験が、
うん、
でも福知山ねって、実は新しい住宅できてるけど、あそこは水が浸かるので有名だったのよとかいうふうに、
お、はい、地元の方の
がは知ってたけど、新興住宅地で建ったところがもうやっぱ土地がね、安全のところから多分建っていくと思う。
結局そうなんですよ ね、
残ってた土地に建てたら、そこは水に浸かってしまう場所だったって、うんうん、有名、地元の方からは有名な場所だったんですって。
そうですか。
だからやっぱり先に購入前に、あ、どこが、ね、
そうなんですね、
ハザードマップで調べておくっていうのも選べますもんね、
う
ん、自分で。
そうですね、うん、以前確か広島で会った時には、はい、そこが土砂崩れがしやすいけれど、うん、ま、以前の話ですよ、はい、そのやっぱり土地の価格が下がるから言ってほしくないということで表示されてなかったって聞きましたね。
そういうこともあるかもしれないです ね、
でも今はもうこれだけ災害が本当に、はい、この梅雨の末期っていうのは集中豪雨が、はい、今まで以上に降るので、はい、必ずハザードマップには記してあるみたいですね。だから、はい、どういう災害があるかを自分たちで知ることができる、
知っておくっていうのは、はい、大事ですし、購入前とか引っ越す前とかだったら本当に先に調べることもできるの で、でハザードマップも年々ちょっとずつ変わってはくるみたいです。やっぱ地形も変わったり、雨も、ね、工事で変わってやっぱずれやすくなったりとかもあると思うので、新しいものが来たらまたそれをチェックしていただくっていうのも大事だなって思います。
そうですね。そして確か落とし込んでいる過去の災害を、前は100年に一度ぐらいを、なんか1000年に一度でしたっけ、なんかすごい遡って落とし込んでるハザードマップもありますよって聞いたりするの で、はい、やっぱり過去の経験が今までね、はい、したことがないってよく言われますので、そのあたりを皆さんね、
はい、
ちょっと分かる範囲で落とし込んでらっしゃるハザードマップもあるから、
はい、
何もない、
はい、
今こそ、
はい、調べておいていただくと、はい、守れる命と守れる、ね、資産だったりがあるんじゃないかなって思います。
それから最後もう一つお伺いしたいんですけど、はい、水がね浸かった時に動ける深さっていうのがありますよね、はい、これはいかがでしょうか。
深さはね、浅いからって言ってその底がないとは限らないと言いますか、
そうですね、はい、
本当に水に浸かる前に移動していただく方がいいなとは思います。
ね、
深さとか、あと車での移動はできないので、車も水に浸かってしまうと、ハイブリッド車とかって浸かると発火の可能性があるって、私は
う
ちがハイブリッド車で、
はい、
浸からないでくださいねって、くれぐれも水につけないでくださいねって何度も、はい、発火の恐れがありますとか言われてるので、そういうのもね、知っておかれたら、もうちょっとでも、あ、まだ行けるかなって、車でよくね避難される方がおられますけど、途中で止まって車を捨てなきゃいけない状態になって、水がどんどん溢れてきてっていうね、状況になっちゃった方も、ね、何人もいらっしゃったり、あと大丈夫だと思っていたけれども、想定では土地と川と、川がまだ溢れてなくても、こっちが町のところにこう排水のところがあって、そこから水が出て埋まってしまったっていうこともあるので、川が大丈夫とかじゃなくて、やっぱ雨量とか、ね、気にしていただけたらなって思います。できたらもう雨が降って危ない土地であれば、雨が降ってしまう前の行動とか、はい、その別の場所に車を移動させるとか、いろんな、はい、
一気に増えたってよく、ね、皆さんおっしゃるので、前の車が行ってるから行けるかなっていうのはちょっと怖い。
怖いです。
だからちょっと別の道に抜けて U ターンして、
はい、
違うところに車を置く、
はい、
水が、
はい、
そんなこう勇気も必要、
勇気はとっても、行けるか行っちゃえではなくても、水がかなり来ていたら 水に浸からない、水に触れないぐらいのところに戻った方が得策だと思います、
うんね、だから車がダメになるだけじゃなくて本当に命に関わるということを、はい、私たちはニュースでいっぱい、はい、今年も入っていろいろ伺ってますので、はい、やっぱりそこから学ばないといけないですよね、
そうですね、はい、今年は特に雨の災害が多いのではないかって言われているの で、うん、で三田は大きな川もありますし、もともと水が豊かで、
ね、そうです ね、
はい、ね、おっしゃってましたね、お家にお船が、
はい、以前はまだちょっとこう蛇行してたので、ね、結構溢れることが多かったから、はい、三輪地域だったかな、
はいはいはいはい、
とか以前のお家の天井に必ず船が置いてあったというお話も、
ね、
はい、伺ったので、はい、やはりそうい こう過去のことを踏まえて、はい、うん、その土地の特徴を知っておく、
はい、知っておくっていうのは、
ね、
はい、
大事かもしれませんね、
はい、とっても大事だと思います。
そうですね、そしてもう少しお時間があるのでもう一つだけいいですか、はい、この間ちょっと小耳に挟んだんですけども、私たちはマイ防災という、はい、個人個人のね、はい、気軽にどうぞって、マイ避難という言葉がなんか出てきたみたいで、
そうですか、
防災も大事だけど、はい、逃げなきゃいけない時もありますね、
うん、あります。
これでいつどこに誰とどのようにということを考えた方がいいですよって、
うん、それはいいと思う、はい、ありますあります、はい、災害によっても違うんですけれども、うん、例えば雨だったらもう降ってしまう前にどこか、例えば避難所もですし、ご実家とか親戚のお家とかに、うん、そのあらかじめいさせていただくとかも大事という話もあります、うん、はい、なので先に決めておくっていうのは、
どの時点で自分だったら安全に避難できるか、はいはいはい、状況によって違いますね。
違います、違います。やっぱりね、年齢いかれたり体が不自由だったりされたら、
はい、
ね、
小さいお子さんがいらして荷物が多いとか、
はい、荷物、そうですよね。
もう気軽に身軽にパッと出られる方と動く
タイミングが、はい、タイミングが違うので、
違いますね、はい、で誰とっていうのが大事ってその時ちょっとおっしゃってたんですけど、はいはい、やっぱり一人よりは声掛けした方がいいですか。
した方がいいと思います。はい。で一人では動けなくても誘われたり声を掛け合えば行動ができたりもするので、そこら辺もすごく、だから、ね、私たちお子さんへの防災意識が高まったらいいなっていうのは、お子さんの方がこう直感力とか、そろそろ行かなきゃとか、ね、声をかけてくれたりとかもあるので、
なるほど、
はい、家族だったり友達だったり、うん、はい、ね、ヘルパーの方だったり、いろいろ先に想定をしてお話しされとくのがすごく大事だなっていうのは、うん、ね、はい、いろんな災害から、それも
こう書いておかれた方がいいですね、
の方がはっきりと分かりますね、
ピタッと思考が止まりますね、
止まります、止まります。でまだね、まだ大丈夫かな、もうちょっと、
ね、
はい、いとこかな、様子見ようかなって思いがちなので、
どなたでも我が家が居心地いいのはそうなんです、
はいはい、
ね、でももしかしたら雨で急にお水がやってくるかもしれないので、
はいは
い、でどのようにというのは先ほどもお話しいただいた、はい、できたら車じゃなくて、
はい、の方が、何もまだ降ってない状態でこれから降るっていう状態であれば、もうじゃあそういう時は何々ちゃん止めさせてねみたいな感じで早めにね移動しておくとかいうのがいいと思うんですけど、降ってからとかだったらもう逃げられないと思って上の方に避難するとかしかなくなってしまうので、選択肢が多い間に、
そうですね、じゃあ いろんなパターンも考えながら、はい、この場合はこの場合はという、はい、それもやはりハザードマップを見るのと一緒で、はい、何も起きてない時に
想定をして、はい、考えて、はい、行動も、ね、できたらいいですね。
そうですね、はい、ぜひあなたご自身の気軽にマイ防災ということで、はい、今日はちょっと最後にはマイ避難のお話も、はい、お伺いしましたけども、ちょっと今日予定しておりましたヒント8、次回に、
はい、
ということで、また来月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。